教会の暦によれば、イエス・キリストの復活から40日目にキリストは天に昇っていかれました。でそれを昇天日というふうに言うわけですけれども、今年は5月14日がその日にあたります。でそして聖書の記述によれば、よみがえられたキリストは40日間にわたって弟子たちやいろんな人たちにいろんな形で現れて、自分がよみがえった、生きているということを、まあ、具体的にお示しになり、天に昇っていかれたわけであります。で今日はその主の昇天について語るルカ福音書、この24章の一番最後の部分を、まあ、ご一緒に学びたいと思っています。まあ、前回と少し重複するところもありますけれども、最後のところをご一緒に学びたいと思います。で、50節に、イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に挙げられたと記されています。このベタニアっていうのはエルサレム郊外のオリーブ山のふもとにある小さな村であります。でこの村にはマルタとマリア、それからラザロの兄弟の家があり、イエスもしばしばその村を訪れたようであります。このベタニアの近くでイエスは天に上げられた、昇っていかれたとルカは語るわけです。で、マルコ福音書ではイエスは天に上げられ、神の右の座に着かれたというふうになっています。神の右の座に着かれたということでありますけれども、これは使徒信条においても天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりっていうふうに、まあ、告白されているわけです。で、この場合の右っていうのは、それは言うまでもなく場所的あるいは位置的な意味での右というのではなくて、この右っていうのは聖書において力というか権力を、まあ、示すわけです。で、したがってイエスは天に上げられて真の権力の座に着かれた。イエスはそのようにして世界を支配したもお方であるということがこの示されるわけです。私たちを真に支配されるのはこの世の権力者ではなくてイエス・キリストであると、まあ、こういうふうに、まあ、言うことができるわけです。で、このルカ福音書を書いたこの著者ルカは、この福音書に続けて使徒言行録を、まあ、続編として書いたわけですけれども、その使徒言行録の中にステファノの殉教の記事があります。ステファノはユダヤ人たちから迫害され、この石を投げつけられ死んでいくわけですけれども、彼はその時ですね、神の右に立っておられるイエスを見たというふうにルカは記しているわけです。使徒言行録の7章の54節でありますけれども、そこには、まあ、こんなふうに書かれています。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。まあ、そういうふうに使徒言行録に記されています。で、すなわちステファノは自分を迫害し 自分に襲いかかるユダヤ教の指導者たちが本当の権力者ではなくてですよ、真の権力者はイエスであるということをこの迫害の中でというか死の直前にこの告白、確信したわけであります。でそれゆえ彼は迫害を恐れることはなかった。でこういうふうに言うことができると思うんですね。で今日は先ほど祈りの中でも覚えられたように憲法記念日であります。で憲法が何のためにあるのか、それはまあ一言で言うならば私たち国民のため、国民の権利や自由っていうものを、まあ、国家権力から守るためにあるわけですね。国家がこの暴走してはならない、そこをこう縛るわけですね。で私たちキリスト者は、まあ、真の支配者というか主権者はイエス・キリストであるっていうふうに、まあ、信じるわけです。ですからそのキリストの支配による誠の平和がこの地上に訪れるように、まあ、私たちは祈りながらですね、信仰の歩みを続けているわけです。一人一人の命が本当に大切に尊ばれる、大切にされる、まあ、そんな社会が実現することをですね、私たちは祈り求めていくわけです。何よりも人間ではなくてキリストの支配がこの地上に及ぶことを祈り求めるものであるわけです。で、このステファノは、まあ、そういうふうにこの世の権力者を恐れることなくですね、キリストを見上げてこの彼は地上の生涯を終えていった。でしかもそのステファノはですよ、その使徒言行録の記事を読むと自分を迫害する者のために取りなしの祈りを捧げているわけですね。主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいというふうに大声で叫び眠りについた、すなわち死んでいったというふうにステファノの最後を、まあ、使徒言行録は、まあ、記しているわけであります。天に挙げられたイエスは今も真の権力の座に座してですね、私たちを支配したもうお方である。これが、まあ、私たちの信仰だと思います。今は軍事力であるとかあるいは経済力、そういうものが全てを支配しているかのごとき、まあ、そういう世界であるわけです。で、そういう中で私たちはこの世の権力者に目を向けるのではなくて、神の右に座したも誠の権力者イエス・キリストに目を向けたいものであります。で、さてイエスはこの天に挙げられるに先立ってですね、弟子たちに大事なことを述べられたわけです。これは前回のところと重複しますけれども、44節に前の箇所ですね、モーセの律法、預言者の書と詩編というふうにそういう言葉がありました。まあ、これは旧約聖書全体を指しているわけでして、まあ、当時旧約聖書っていうのは、まあ、三部構成でこのなっていたというか、まあ、そういうふうに言うことができます。第一部としては律法の部分、いわゆるトーラーと呼ばれるもの、そして第二部は預言書ですね、メビームというですね、これはまああのそういうこう預言書と呼ばれる部分、そして第三部としては書書という呼ばれる もろもろの書ですね、ケスビーム、預言書はもうすでにこのイエスの時代成立していましたけれども、この第3部はまだ完全な形で成立はしていなかったようであります。でこの第3部は、詩編のほか諸書と呼ばれるものはですね、ヨブ記とか箴言とかコヘレトの言葉とか、あるいは雅歌、そういうものからなっています。でイエスがここで3つのものを挙げているのは、聖書全体ということを言っているわけですね。すなわち聖書全体が証ししているものはイエス・キリストについてあると。旧約聖書でいろいろと書かれていることは全てイエス・キリストにこの返っていくというか集約されるのだということが、ここで言われているわけです。で27節のところでもイエスはそのことを言っておられたわけですね。イエスは復活した後弟子たちに現れてしばしば彼らに話をされたわけですけれども、それはすべて聖書の解き明かしであったということであるわけです。生前イエスは聖書のことを弟子たちに、いつも解き明かししていたに違いないわけです。でしかし弟子たちはそれが十分には分かっていなかったと思うのです。使徒言行録の記事を見ればですよ、イエスは復活されてから天に昇られるまで40日間弟子たちに神の国について教えられたというふうにあります。でそれは聖書について教えられたということであるわけです。この40という数字もまた聖書においてはこれはこの何かこう39の次が40とかいう、そういう数字ではなくて、40というのはこれは完全を意味する、そういう数字であるわけです。でしたがって40日にわたってイエスが弟子たちに聖書の解き明かしをなさったということは、その解き明かしがこの丁寧に丁寧になされた、繰り返し繰り返しなされた、そしてそれは完全なものであったということを意味しているのであります。でその十分な解き明かしを受けた弟子たちはこの後初代教会の指導者として立てられていくわけですね。教会の使徒となって今度は自分たちが大勢の人々に聖書を解き明かすものとなっていったということであるわけです。で、そして私たちの教会もそうですけれども、いよいよの教会は常にこの聖書の解き明かしを最も大事なこととしてそれを成し続けてきた。こういうふうに言うことができるだろうと思います。で、44節に再び目を向けていただきたいと思いますけれども、私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書かれている事柄は必ずすべて実現すると書かれているわけです。一つ前の口語訳聖書では必ず成就するというふうに訳されていました。イエスはご自分についての聖書の証言は必ず成就する、実現すると言われたわけです。この必ずという言葉、非常に重たい、そういう意味がここにあるように思います。聖書は何かいい加減な人、この人間の頭で考えた文章ではありません。聖書の言葉は真実であって、それは必ず実現するのだ。ヘブライ語で 言葉というのはダーバールというふうに言いますけれども、この言葉にはですね、出来事というそういう意味があるわけです。すなわち神の言葉は即出来事なのだということであります。言葉が実現するということ、旧約聖書の創世記に記されているあの創造物語、天地創造の物語で、神は混沌とした闇の世界に光あれというふうに言葉を発せられたわけですね。で、そうすると光があった、それが出来事になったというわけです。神の言葉はそのように必ず実現するのだというのが、まあ、聖書の信仰であります。で、この聖書の御言葉への確信っていうか信頼が大事でありですね、私たちキリスト者は、まあ、この信仰に生きるものなのではないだろうか。で、そういうふうにこの改めてですね、このルカ福音書の最後を読みながら思わされるのであります。合わせてあのアブラハムの信仰っていうものを、まあ、こうした記事を読みながらこう思い起こすわけであります。ヘブライ人への手紙の11章の8節を見てみますと、新約の415ページですけれども、ヘブライ人への手紙11章の8節以下を見ますと、有名な言葉でありますが、信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行き先も知らずに出発したのです。こういうふうにあるわけですね。アブラハムっていうのはもともとメソポタミア地方に住んでいました。その住み慣れた土地から聖書の舞台であるあのパレスチナに召し出されていくわけであります。受け継ぐことになる土地とあったのは、それはまあパレスチナ、カナンのことですね。カナンの地を与えるという約束を与えられたアブラハムでありますけれども、しかしですよ、彼が生きている間にそれが実現したかというとそうではなかったわけです。息子のイサクの時代にも、さらにその子供のヤコブの時代にも、それは目に見える形では実現しなかった。では神の言葉は実現しなかったのかというと、決してそうではないわけですね。アブラハムの子孫、イスラエル民族が次第に数を増やし、エジプトで奴隷として扱われるようになったとき、神はモーセによってエジプトからイスラエルの民を導き出し、そしてその途中シナイ山で正式に神の民とし、ヨシュアによって導かれ、約束の地カナンに入っていったわけであります。最初に神がアブラハムに約束されてから実に何百年も後のことなんです。で、そういう形で実現したわけですね。で、そしてイスラエルはその後ダビデ、あるいはソロモンが 強大な王国を築いていくわけです。確かにアブラハムに約束されたことが即アブラハムに実現することはなかったわけですけれども、その後長い時を経てその子孫においてこう実現していった。救い主キリストの到来についてもこれも同じことが言えるわけであります。この旧約聖書の予言ですね、先ほどの予言書、あの予言者イザヤは紀元前8世紀に、すなわち紀元前の700年代にですよ、救い主の誕生を予言したわけであります。あの有名なクリスマスの時によく読まれるインマヌエル予言、身を乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶというイザヤ7章の14節ですね。このイザヤによって語られた予言もすぐには実現することはなかった。予言から700年もの時を経てイエスの誕生において実現した、そういうふうに言うことができるわけであります。でルカ福音書に戻りますけれども、この44節の必ず全て実現する、この必ずというところに強調点があるわけですね。イエスが必ずというふうに言っているのは、それは私たちがすぐにこう答えを欲しがるというか、この目で確かめたくなる、気が短くまた浅はかであるからだと思うんですね。私たちはちょっとしたことで諦めたり失望したりする、やはりそうい こう弱い人間であることをこう認めざるを得ないわけです。現実の生活が少しも良くならない、そうすると聖書の言葉を信じることができずに、この世の言葉に左右されてしまう、動かされてしまうということもあるわけであります。で、そのような私たちの心をキリストご自身が開いてくださる。45節にイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた、こうあるわけです。私たちは主によって心を開いてもらわなければ聖書の御言葉を悟ることができないのではないでしょうか。で、そこで私たちはですよ、聖書を読む場合、主によって心を開いてもらう必要があるわけですね。これは聖霊に導かれて聖書を読むと言ってもいいと思います。聖書は確かに誰でも手に取って気軽に読むことのできる、そういう書物であります。で、それは良い点であるわけです。しかし、聖書の言わんとしているところを正しく聞き取るためには、それは聞き取るのはなかなかこう容易ではないわけですね。私たちの理性的な判断とは時に違うという場合もあるわけです。で、そのため私たちは日曜日ごとの礼拝で聖書を読む。で、それがやはりこう大事なことだと思うんです。礼拝において共に聖霊の働きを祈りつつ、キリストによって私たちの心が開かれるように 祈りつつ共にこう御言葉に聞く、そのことを大事にしていきたいものだと思います。聖書の御言葉は必ず実現するということをこの弟子たちに教えられたイエスは、その後天に登っていかれたわけですね。上げられていく。で、その時の様子っていうものが今日の最後のところに書かれています。弟子たちは喜びで満たされたというわけです。52節、彼らはイエスを伏し拝んだ後大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。こういうふうにルカはこの福音書を締めくくっているわけであります。この昇天ってのはイエスと弟子たちの別れの時ですね。別離の時ですから、本来そこには当然悲しみと寂しさ、そういうものが伴う、あるいは付きまとうものだと思います。弟子たちにとってイエスというお方は、絶対的な存在でありましたから、イエスが自分たちの目の前からいなくなるっていうことは彼らにとっては不安であったに違いないわけです。で、使徒言行録にはイエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていたというふうに記されています。これはイエスへの強い、死母の感情と言ってもいいだろうと思います。で、しかしルカはこの天に挙げられたイエスを弟子たちは拝んだ後ですね、大喜びでエルサレムに帰って絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていたと書いているわけです。なぜ彼らは愛するイエスがいなくなったのに大喜びするほどの喜びに満たされたのだろうか。ここでは聖霊の降臨が先取りされているというふうに受け止めていいだろうと思います。49節のところに、私は父が約束されたものをあなた方に送る高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさいというふうにイエスはこの最後に弟子たちに語られたわけですね。約束されたものというのは聖霊のことであるわけです。で、イエスはその前に神の言葉は必ず実現する、こうおっしゃった。で、したがって聖霊が彼らに与えられるという約束は間もなく実現する。いな、もう与えられているという、そういうこう確信からですね、弟子たちは喜びに満たされたのではないだろうかと思うのです。実際には、まだ約束されたものは与えられていなかったけれども、彼らは、主の言葉は必ず実現するという信頼のゆえに、喜びに満たされたのであります。現実の状況がどうであろうとも、厳しくても御言葉を固く信じる時にそこには喜びが支配するということではないでしょうか。たとえ私たちを取り巻く状況が人間的に見て 喜ばしいものではないとしても、御言葉への信頼があるならば、そこには喜びが支配する。アブラハムの生涯っていうのはまさに試練の連続であったわけですね。しかし、アブラハムは神の約束を心から信じていたので、このいついかなる時でも喜びを持って神を賛美していたわけであります。で、私たちの教会は、今年度も詩編の御言葉からですね、賛美を大事にしていきたいというふうに願っています。修法の表紙の部分に、今年度の年間聖句ですね、記載をされていますので、いつもそのことをこう目にしながら、この1年間賛美を大事にしていきたいものであります。弟子たちが絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。ルカはそう最後に書くわけですね。絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていたように、私たちもまたいついかなる時においても主の教会に連なり、常に御言葉を信頼し、希望を持って絶えず神を賛美し続ける、そうした一年間の歩みを共にしていきたいものだと思います。